おはようございます、よくいらっしゃいました。先週は、先ほど司会しておりましたマリコ伝道師が、賛美というテーマでね説教して、おりまして、私も動画をきっちりチェックいたしましてですね、まあまあよかったなっていう。ちょっと笑顔多すぎるかなとか、ね、今日はですね回収というタイトルです。回収なんですけど中身は教会の話なんですね。ただ教会というテーマは一回使いましたので、回収というテーマなんですけども、まあただその回収というテーマにしたのにも多少理由があります。まあ、私たちこうして、まあ、教会に日曜日に来るわけですね。で、まあ、教会というと、まあ、おおむね建物のことを、イメージされますけれども、もちろん聖書において教会という言葉の中には建物という概念はありません、まあ、建物なんかなくてもいいわけですね。教会とはイエス・キリストを信じる人たちのグループ群れのことであります。で、イエス・キリストを信じる人は、一人で、誰とも関係なくたった一人で聖書を読んでお祈りしてイエス様を信じて、信仰生活を送るっていうことは、まあ、稀になくはないでしょうけども、それは本来あるべき姿ではないんですね。もう致し方なく、例えばその激しい迫害があってね、その信仰を持っているということは言えないとか、まあ、仮にそういうところでも、それこそこの間の映画の沈黙なんかもそうですけども、そういうところでもこう一緒に信仰を守っていたということもあるんですけども、まあ、今だったらインターネットもあるので、インターネットで、私の説教だけ聞いて、どこの教会にも所属しないという人があるいはいるかもしれませんが、基本的にそれはあってはならないことなんですね。なぜかというと、このイエス・キリストを信じる人の群れであるこの教会にはですね、神様が特別な計画を持っておられるからなんです。皆さんもこの御嶽グリーンチャペルに所属してらっしゃるというか、この教会に来てらっしゃる、この教会の一員であるわけですけれども、そこにはものすごくこう豊かな神様からのプレゼントというか、そういうものがあるということをですね、今日は再確認していただければなと思います。で、教会は教会というかイエス・キリストを信じる人たちは最初からグループでした。というか教会が始まる前からグループだったんですね。それはイエス様はいわゆる交渉会を始められた時にですね、何もまだ宣教する前から弟子を集められましたね。で、弟子を集めて、そしてご自分の活動を始められた。弟子たちに教えながら、またその弟子を一つのグループとして、彼らを訓練されているわけですね。それはご自分がやがてこの地上を去るということを見越して、自分が去った後も自分の弟子たちがそのグループとして存在し、グループとして活動していくということを見越しておられたからでありました。イエス様は天に帰られた後も弟子たちを中心として約120名ほどの人がですね、使徒言行録を見ますと、彼らは皆心を合わせ熱心に祈っていたと書いてあります。イエス様は天国に帰ったからそれぞれさようなら、私は私、あなたはあなた、それぞれがイエス様を信じて死にましょうみたいな、そういうことじゃなかったんですね。集まって心を合わせて祈っていた。で、その彼らが心を合わせて祈っているところに聖霊がお下りになって、一同が聖霊に満たされて、そこで、知らない国の言葉で話し出すという不思議な体験が起こったと書いてありますね。そこで教会が誕生するわけです。だから神様はもう最初からこのイエス・キリストを信じる人たちをグループとして考えていらっしゃったということなんですね。 で、先月お話しましたけれども、最初に生まれた教会はほとんど共同生活のようなことをしていたと書いてありますね。ここにもありますけれども、信徒たちはみんな一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合ったと書いてある。みんな財産を売り払って、そしてそのお金を持ち寄って、貧しい人はそれを持っていく、お金を稼げない人のためにそれをあげるっていうのはですね、まあ原始 共産主義なんていう人もいますけど、まあ、そんななんか堅苦しいもんじゃないですね。みんながそれぞれこう持ち寄っていたっていうふうなことも書いてありますね。もちろんその姿はずっと教会に残っていたわけではありませんけれども、その後このステファノの殉教などもあって、福音がエルサレムからこう地方に語り伝えられていきますよね。そして語り伝えられていったところでも、やはりそこにグループができてくるんですね。そのエルサレムの教会のようなそのまあグループがあちらにできこちらにできしていく。信じた人はその地域で集まっていく。で、なぜ彼らがその集まったかということの理由の一つはですね、特に初代教会によって重要視された聖餐っていうのがあるんですね。聖餐式です。初代教会においては教会っていうのは聖餐をするところだったんですね。でも当時の聖餐っていうのは彼らの普通の日常食ですから、パンを裂いてワインを飲むというですね、この間聞いた話ですけど、東京のさる教会ではですね、聖餐式をお茶とせんべいでやるそうです。はい。もともと聖餐式はユダヤ人にとっては日常の食事だったからというんで、日本人にとって日常の食事は何かっていうんで、お茶とせんべいです、ね、お茶とせんべい、一回やってみますか。じゃあ和んだ感じになると思いますね。なんかボリボリパリパリ、まあただそれはもちろんそれは間違ってるわけじゃないですけれども、確かにその生産っていうのは一緒にこの食卓を囲むっていうね意味があったので、だからイエス・キリストを信じる人は必ずどっかへ集まって一緒に食べる、一緒に飲むっていうことがあったので、そのこともあってですね、このグループとして教会は広がっていったわけですね。そんな中でイスラエルの北の隣のシリアという町にあるアンティオキアという国のアンティオキアという港町ですね、よく出てきますけれども、そこにはユダヤ人だけじゃなくて異邦人も集まってきた、まあ、割と大きな教会になっていったようですね。そこでパウロとバルナバが教えたわけですけれども、その教会においてこのアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのではと書いてあるんですね。キリスト者って訳されてますけども、これいわゆるクリスチャンですね。クリスチャン、今でもキリストを信じる人はみんなクリスチャンってどこでも呼ばれますね。でこのクリスチャンっていうのはですね、おそらく最初は少しこうバカにしたような、軽蔑したような言い方だったと言われてます。あいつらが来たらまたキリストの話をする、もう口を開けばキリスト、キリスト、あ来たか、キリストバカが来た、クリスチャンが来たと言ってですね、どうも言われていたようなんです、ね、クリスチャン様がおいでなしたらそういうんじゃないんですね。あクリスチャン、もうやめて、もうキリストの話聞きたくないみたいな、それぐらいキリスト、キリスト言ってたのでクリスチャンと呼ばれていたようです。はいはい、皆さん呼ばれてますか、ね、あもうクリスチャンやめて、キリストの話やめてみたいなんですね。最近どっちかというと黙ってる隠れキリシタンみたいになってますけども、当時のそのアンティオキアではね、そういうことでクリスチャンと呼ばれるようになったということで、まあ、未だにそう呼ばれてるわけですけども、まあ、そこから今度はパウロとバルナバあるいは他の弟子たちがこの福音をさらに広くね海外にこう伝えていきました。でも行ったところ行ったところでまたグループができてるんですね。パウロは個人に伝えて、その個人がクリスチャン、キリストを信じてクリスチャンになった、それで終わりじゃなくて必ずそこにグループができて、で、パウロはそのグループグループのことを教会と呼んでます。でパウロの手紙の中にはケンクレアイの教会とかラオディキアの教会とかテサロニケの教会とかコリントにある神の教会とかっていう呼び方をしているんですね。 そういう、こう地域地域にあるイエス・キリストを信じるグループ、これを教会と、まあ、呼んでいるわけです。でその今でも例えばこの御嶽グリーンチャペルは一つの教会で、まあ、これは一つの地域の教会という意味でローカルチャーチって言ったりしますね。で一方でこのイエス・キリストを信じる人たちの全ての集まりのことも教会と呼びます。教派教団を地域を超えてイエス・キリストを信じる人のことはその全員で教会というふうにも言います。こちらは全部を含むという意味でユニバーサルチャーチと言いますけれども、まあ、別に呼び方なんかどうでもいいんですけれども、パウロは手紙の中でその地域の教会という言い方もすれば、またイエス・キリストを信じる人たち全体のことを教会とも呼んでいます。エフェソの5章の23節にキリストが教会の頭であり自らその体の救い主であるようにって書いてありますけど、ここで言う教会というのは決してどこかの地域の教会ということじゃないですね。キリストを信じる人全体のことを指してその全体の頭っていうふうにキリストは頭であると言っています。また黙示録には教会はキリストの花嫁と描かれているんですね。子羊の婚礼が開かれるなんてこと書いてありますけども、まあ、このようにしてこう、まあ、自然発生的にといいますか、イエス・キリストを信じる人たちのグループがこうできていくわけですね。でその流れの中に我々もあるわけなんですけども、まあ、私たちこの御嶽グリーンチャペルに所属しているというか、このここに集まっている者たちが一つの教会を形成しているわけですけども、このじゃあ教会というのは一体どういうところなのか、まあ、今までも何度ももちろんお話をしてまいりましたし、ご存じのところもたくさんあると思うんですが、今日はちょっと総まとめ的にですね、特にパウロの手紙の中で教会をというのはどういうところと彼は定義しているか、どう呼んでいるかということを4つのポイントでお話をしたいと思うんですけども、まずパウロは教会は新しいイスラエルだと言っています。新しいイスラエルである。そもそもこの教会と訳されている言葉、ギリシャ語のエクレシアですね、まあ、何度も言っておりますので皆さんもよくご存知だと思いますけれども、このエクレシアっていうこの言葉はですね、もともとこの旧約聖書はヘブライ語なんですけれども、その旧約聖書をギリシャ語に訳したものを見ますと、イスラエルの改宗、イスラエル民族全体を指す、あるいは何か特別な集まりの時にエクレシアと呼んでるんです。つまりエクレシアという言葉はこの、まあ、言ってみればイスラエルの民全体を指す言葉でもあるんですね。で列王記の上の12の3に彼もイスラエルの全会衆と共に来てと書いてあるんです。このイスラエルの全会衆というのがエクレシアなんです。で教会って訳した時点でですね、まあ、前にも言ったかもしれないけど、私はこの訳は最悪だと思ってます。まずい訳です。非常にまずい。教会って言うと固くないですか。教える会ですよ、ね、あそこ行ったらなんか教え込まれる、ねね、そもそも勉強は私は嫌いなのに行ったらなんか教えられるんじゃないか、なんか勉強しなきゃいけないんじゃないかみたいな ね。でしかも教会っていう言葉はキリスト教会以外にも使いますからね。日本では他の宗教でもね、教会っていう言葉を使うじゃないですか。これはまずいですね。でそもそもエクレシアという言葉には教えるという意味はないんです。教えるという意味はないんです。ただの集まりなんです。おーいって呼んで集まってきたのがエクレシアなんです。もちろんその中にその教えるとかね、いろんな要素も入ってきますけども、そもそもは神様に声をかけられて集まってきた人っていうような意味なんですね。でその最初のエクレシアがイスラエル人なんですよ。でもその最初のエクレシアであったイスラエル人、そのエクレシアを新しく生み出したのがイエス・キリストなんです。マタイの福音書の16章、まあ、有名なとこですけれども、イエス様が弟子たちにあなたは私のことを誰だと思うかと問われたときに、シモン・ペトロが、あなたは神のメシアです、キリストですと答えた。 それを聞いてイエス様がこうおっしゃいました。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。ペトロっていうのは岩という意味ですね。もちろんこれはペトロが教会の土台になってその上に教会を建つという意味ではありませんと、まあプロテスタントは思ってですね。カトリックはペトロの上に教会を建てると言ったから、そのペトロのローマの教会の牧師だったから、そのローマ教会の牧師が教会の一番中心ということでローマ法王になってるんですけども、パルテスタンスはそんなことは考えてなくて、ここでイエスさんがおっしゃっているこの岩というのはペトロの信仰告白のことだと思ってですね、イエスをキリストと信じる、イエスをメシアとして信じる、その信仰告白の上に私は教会を建てると言われたんですけど、ここでエクレシアと言われてるんです。ここでイエスさんはこのなんか建物を建てるとか組織を作るとかっていう意味で言われてるんじゃなくて、おそらくイエス様のイメージの中にはあのイスラエルの改宗、新しい改宗をここに作るっていう意味でエクレシアと言われたんじゃないかと私は思ってるんですね。その証拠にイエス様の弟子は何人ですか。12人ですよね。イスラエルの部族は12部族なんですよ。ちょうどそのアブラハムとヤコブの子供が12人からイスラエルの民族が生まれたように、イエス様の弟子12人の弟子から新しい神の改宗が生まれてくるんだ。そういう意味でイエス様はここでこの岩の上に私は私の教会を建てるとおっしゃったんだろうと思うんですね。古いイスラエルはアブラハムの血筋を持った人です。今でもユダヤ人は何らかの形でユダヤ人、そのアブラハムに血はつながっている、あるいはその改宗をしてユダヤの立法を守っている人たちですね。全然話違いますけど、今あのワールドベースボールクラシックっていうのがね、ご覧になってます？なんでクラシックっていうのかなと私ちょっと疑問に思って調べたり、そんなことどうでもいいんですけども、あのね、イスラエルが出てるんですね、あれに。びっくりしましたね。イスラエル人は野球するんだと思って驚きませんでした。もう負けちゃったんですかね、もう出てこないのか分かりませんけども、ね、でよく聞いてみるとあの人たちみんなアメリカ人なんですね。みんなアメリカ生まれのアメリカ育ちで、アメリカのメジャーリーグとかマイナーリーグでプレーしている。でもユダヤ人でもアメリカ人だよなと思ったけど、でもユダヤ人だからイスラエルっていう国をくくって特別に作ったんです。あれ特別ルールです、あれ。面白いですね。であの国家斉唱の時に皆さんご覧になりましたか。あのみんな帽子脱ぐんですよ。でもイスラエルのチームは帽子脱いだ後でまた小さい帽子みたいなのかぶってるんです。キッパっていうんですね。頭隠さなきゃいけない。別にハゲ隠してるわけじゃないです、あれは。あのユダヤ人の正装で野球帽を脱いだ後でキッパかぶってね、見逃した方残念でしたね。またどっかでやるかもしれませんが、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、でもなかなか強くてね、あのイスラエル旋風なんて言われたんですけども、でもイスラエル人はああやって今でも残ってるんですよ。彼らは自分たちはアブラハムの子孫だって言って、でもイエス・キリストは私が新しいイスラエルを作ると言われたんです。信仰によるイスラエル、私たちはそのキリストの血による、キリストのを信じる信仰によるですね、キリストの血脈の中にいる新しいイスラエルなんです。我々みんなイスラエル人なんです。我々の家系は素晴らしい家系なんです。誇れる家系なんです。皆さん、私の家系は大したことないとか、ね、うちには系図がないとかね、あのそんなことを心配する必要はありません。我々は皆このイエス・キリストの系図の中にいる新しいイスラエルなんですね。パウロもガラテヤの6章の16節に神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるようにと言っています。神のイスラエル、イスラエルとは契約の民ですね。神様と契約を交わした、私たちはまさに神イエス・キリストの血により新しい契約の中にいる民ですから、だから聖餐をするわけですね。聖餐をすることが私たちとキリストをつないでいるからであります。教会とは新しいイスラエルであるということですね。 次に、こちらの方がむしろ有名ですけれども、教会とはキリストの体であると書いてあります。キリストの体、キリストが頭ですね。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。頭といっても威張ってこき使うどっかの社長みたいなのではありません。私たちの羊飼い、リーダー、そして司令塔ですね。私たちはこのキリストを頭です。キリスト以外に頭はないです。教会には牧師も伝道者も司祭もみんな頭ではないんですね。みんなキリストを頭として、そのキリストの指示のもとに、あるいはキリストの思いを我が思いとして、そのキリストの思いを実行する。キリストは頭ですから、言ってみれば脳ですから。脳は何もしないですよね。皆さんの脳何かやってますか？あることすら分かんないですよね。痛い時ぐらいですよね。ここに脳があるのは分かる。それと同じなんですね。私たちはその体なんです。教会はキリストの体でありとか。だからキリストが頭、リーダーで司令塔ですけども、私たちはその実動部隊です。キリストがこの地上でやりたいということを教会はやらなきゃいけないんです。だからここで皆さんが座ってじっとただ天国行くのを待ってるっていうんじゃ、教会としての役割は果たしてないんです。イエス様は今ここにおられたらどうしたいかということを、私たちの教会が実行していかなかったら、キリストの体としての役目を果たしてないんです。毎週集まって一生懸命歌を歌って、お話聞いてご飯食べてさよなら、あとは隠れキリシタンのように皆さんなんとか生き延びましたみたいなね。ダメです。それもう頭のキリストがイライラしてますね。わしの指示は全然いっとらんじゃないかと、神経つながってないと、もうイライラしてると思いますけど、でもね、イエス様という方は私つくづく思うんですけども、心の広い方だと思いますね。こんな罪人の塊をね、自分の体として用いられてるんですよ、だから教会といってもね、散々悪いこともしてきてるし、間違いも犯してるじゃないですか。今でもそうですよ、完全な教会なんかどこにもないです。恥ずかしいけども、でもキリストはこれを無理やり、言うことを聞かせるということはされないんですね。私たちに預けてくださってるんです。大きな期待が我々の上にあるということを感謝したいと思うんですね。また教会は神の家族だと言われています。これはものすごくホッとするところですね。教会は神の家族、あなた方はもはや外国人でも希留者でもなく、聖なる民に属する神の家族でありと書いてありますね。神の家族、もともと神様は人間を家族として創造されました。時々お話しすることですけれども、創世記も言いますと、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造されたとあります。これはどういうことでしょうか。いろんな意味ありますよ。神にかたどって言ったら自由の意思を与えたとかね、善悪を判断する能力を与えたとか、でもそれ以上に神にかたどって男と女に創造したと書いてあるんです。これは男と女、つまり家族の中に神の形が、神のイメージが現されるということなんです。家族の中に神の思いが込められているということです。そして神は彼らを祝福してって言われたんですね。男と女を祝福されたんです。家族を祝福されたんです。人間は、全ての人間は家族の中に生まれるんです。当たり前のことじゃないかと思われるかもしれませんが、当たり前じゃないんです。これは家族の中で人間は育てられ、愛を学び、愛することを学び、傷つき、許し、いろんなことを経験して育っていく。で、その大きな家族が教会なんですね。神はこの教会を祝福されているということです。私たちはこの家族に属している。 もちろんこの地上の実際の家族もありますよ、ね、大きな家族もあれば小さな家族で一人暮らしの方もいらっしゃれば二人の方もいらっしゃるでしょう。でも私たちはこの少なくとも御嶽の教会に属しているのはみんな家族ですから、週に1回は顔合わせるんですね。家族でも週に1回顔合わせる家族いっぱいおりますから。私の息子なんか、次男なんかこの間いつ顔見たかなっていう、もうね、春休みに帰ってくるけど連絡するって言ってその後一言もないですから。もう家族の意識ほとんどないですよね、まあ、一応息子ではあるとは思うんですけどね。それより教会の皆さんの方が毎週交わしてますからね、よっぽど私にとっては親しい家族ですね。まあ、あっちがどうでもいいということじゃないですけども、でもこの地域にある家族、まあ私たちもね本当に困った時の教会頼みじゃないですかね。困った時に祈ってください、まあ、便利な今メールもありますしね、もう祈ってくれって言ったらパーッとこの Facebook があったり LINE があったりしてね、最近ちょっとこの教会 LINE ばやりですからね、なんかのチームやるとみんな LINE でやったりしてますけど、ね、あれ神様のために使わなきゃダメです、ね、パソコンもインターネットもスマホも ね、時間潰すだけに使っちゃダメです。神様のために使わなきゃ、まあ、そんなことどうでもいいんですけども、そのようにして私たちはこの神の家族、そして神の家族として成長すると書いてあります。ついに私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。私たちは皆って書いてあるんです。これは教会のことなんです。私たちは教会の中で成長していきます。教会の一員として教会に所属し、互いに祈り合い励まし合い、また奉仕し合うことによって成長していくんです。神の家族、それが教会。そして最後にもう一つ、聖なる神殿とも書いてあるんですね。教会は聖なる神殿なんですよ。私たち申し訳ないですけどそう書いてあるんです、ね、そもそもかつてね、旧約聖書の時代には神様にお会いするのには神殿に行かなきゃいけなかった、幕屋に行かなきゃいけなかった、ね、先週マリコ伝道師がいろんな絵をたくさん使ってなんか死んだ羊の絵なんか出してやってましたけど、あれ実際にこうやらなきゃいけなかったですね。生贄を捧げることによって自分のそれは罪の身代わりとして動物を殺して、でやっと神様に会えたんです。で私たちはその必要がない。それはイエス・キリストがただ一度ご自身を生贄として捧げてくださったから、完全な生贄として捧げてくださったことによって私たちはその必要がない。そしてかえってですね、私たちが今度は神の神殿となると書いてあるんです。使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主において聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなる。この教会が神の住まいとなるって言うんですね。もちろん私たち一人一人も聖霊の宮であると書いてあります。私たち一人一人も神様と共にいてくださって私たちのうちに住んでくださいますけれども、さらにこの教会の中に神様はお住まいになるんです。より濃く、より強く、より激しく神の臨在は教会の中に現れます。でもそれは教会が信じる信仰と、そして実際的に愛する愛によって結びつけられてこそなんですね。その時に私たちのこの教会は聖なる神殿となって神様はここに宿ってくださるんです。私たちのような罪深いものであっても、このうちに神様は住んでくださると約束されているんです。感謝なことであります。以上4つですね、まあ、教会というか改宗ですけれども、パウロは教会のことを説明するのに例えとして使っているわけですけれども、新しいイスラエル、私たちは新しいイスラエルである、また私たちはキリストの体である、キリストが実際に動きたいというその活動を私たちは委ねられている、また神の家族である、互いに 励まし合い、祈り合い、愛し合って成長していく神の家族である。そして神の住まいである、ここに神様が住んでくださる。私たちは大変な恵みを与えられているんです、この教会というところ。こんな場所ないですよ、どこにも。こんなグループどこにもないですよ。楽しいグループや親しいグループはいっぱいあるでしょう、ね、趣味のグループ、地域のグループ、いろんなグループあると思います。しかし新しいイスラエル、キリストの体、神の家族、神の住まいであるのは教会だけです。エクレシアだけなんです。改宗だけなんですね。そこに私たちは連なっているんです。新しいイスラエルであるということはですね、そこに祝福が約束されているということです。神の祝福が約束されているんですよ。家族においても仕事においてもね、あらゆる面において、この教会には神の祝福が約束されてますよ。皆さん何の心配いらないです。神様の祝福がもう皆さんのうちに約束されている。誇りを持ってください。クリスチャンである、教会の一員である、新しいイスラエルであるということに誇りを持ってください。誰に恥じることもありません。胸張って、私は新しい神のイスラエルだ、イエス・キリストの使用に基づくところの神の民なんだと、ね、胸を張ってください。その頭であるイエス・キリストには全ての権威が与えられているかと思います。何者もこの教会に勝ち得るものはないんです。またこれはキリストの体ですから、ね、体として私たちは責任が与えられていると同時に喜びもありますね。キリストのこんな土の器もキリストのために用いられるんだ、わずかでも神様を喜ばせるその働きに参加させていただいているんだっていう喜び、これはこの地上で得られるあらゆる喜びに勝る喜びだと思うんですね。そして神の家族です。ここに安心がありますね、うん、まあ、あの先ほどもお話しました石原さん、突然に亡くなりました、私ちょうど足摺岬から中村というところにちょっと向かっていたんですけどね、やっぱ足摺岬まで行くと、おうわ日本の端っこだっていう、なんかね270度見えるんですよ。もう丸いんです、本当に海がこうなってですね、こんなとこまで来て広島遠いなと本当に思ってたんです。なんかあったらどうしようかなと思ったら電話かかってきた。私はまあ牧師として、ほとんど牧師らしいことやってないんですけど、お葬式は必ずやりますから、はい、はい、もう足摺岬にいようが南極にいようが北極にいようがですね、何としてでも皆さんのお葬式やりますんで、安心してください、ちゃんと天国に私が送り届けるわけじゃないですけども、それが私の大切な使命だと、まあ、牧師って仕事はですね、こう人生の曲がり角に立つ仕事なんですよ、ね、結婚式だとかお葬式だとかね、いろんな、大体皆さんね、まっすぐ行ってる時はね、牧師は頼りしないんです、ね、なんか曲がり角に行った時に先生っていう手が上がってくるんですね。その時にはいはいってこう、ね、だから皆さんがこうまっすぐ行ってる時は牧師はあんまり出番がないんですけども、曲がり角がこう来るとね、その時にちょっと頼りにしていただければと思いますけど、でも牧師なんてのは全然大したことないんです。この群れ、教会の神の家族がね、本当にもう、こういざという時に、力になりますね、ここに安心があり、そして希望がありますよ。そして神の住まいですね、ここは清いところです。神が住まわれる、神の清さがここに満ち、神の恵みが満ちている、不思議な気がいたしますね。でもこの特権に私たちが預かっているのは、私たちが頑張ったからでも、努力したからでも、申し込んだからでも、勉強したからでもないです。もう唯一これはキリストの十字架によることですよね。 イエス・キリストの十字架がを通して私たちはこの素晴らしい神の教会に加わらせていただいているんですね。皆さん教会の一員であってよかったと思われます？ちょっと思いました今日は、ね、大変なことなんですよ本当に、ね、本当に大変なことなんです。すごいことなんです、ね、普段あんまり考えないかもしれませんけどぜひ考えてください、ね、もうこのキリストの体に私が入れられている、イエス様は私を用いようとしてくださっている、ね、何かあったら助けてくださる、ここに神様詰まっておられる、神の祝福の中にあるんだっていうですね、もう毎日こう思い出していただいて、そしてどうぞこの教会に皆さんもっともっと関わってください、ね、奉仕をしてください、いろんな集まりに出てください、ね、お互いに連絡をし合ってお互いに助け合いましょう。そうすることによってこの教会として成長する、ね、そこにまたキリストの祝福がこう満ち溢れてくる、ね、いい循環がここに起こると思います。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。あなたは罪人に過ぎない私たちを選んでくださり、許してくださり、神の家族に加えてくださいました。それだけではありません。キリストの体の一部として用いてくださっている、そして新しいイスラエルとして永遠の祝福の中に私たちは入れられ、また神を宿すところとされている、なんと感謝なことでありましょうか。日常の暮らしの中で私たちはそういうことを思い出すことがあまりありませんけれども、しかしどうぞ常にこの教会の一部であるということを覚えて、またこの恵みに預かっているということを感謝をして、また少しでも神のイエス・キリストの体であるこの教会を立て上げていく、互いに成長していくために私たちを捧げていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。